さて、これもアドリブ、創作、落語に相当するかどうかちょっとわかりませんけどね。まあ、そのイメージで聞いていただいたらいいと思います。まあ、私が、なんていうか、雲竜の夢を見たというね、あれの、まあ、いわば続編ということです。あの時の、なんていうか、音声の長さは1時間40分に及んでしまいました。というのも、私は夜2時頃からあれ収録したんですかね。それで結局取り留めもなくそれ話すことができた。しかも仰向けになって話したんですね。だからちょっと音声もおかしかったと思うし、それ今でも同じです。というのはなぜかといえば、喉の声が割れてしまうのはずっとここ続いていますので、のど飴を食べても全然ダメという、まあ、この程度ということになります。でね、まあ、私としてはその次の続きをしたいんです。1時間40分程度で収まらないんですね。もう次から次と全部連鎖的にね、物事というのは続いていくわけでしょ。例えば我々の生活だって、今日が終わっても明日に続くというね。あるいは振り返ってみれば、ここ1週間ずっとこんなことあったなっていうのは続いているわけです。その中のごく一部を取り上げてもどうしようもない。やはり何らかの、関連性を持って多分展開しているはずなんですね。本当に今回私の場合もそういう関連性でもって展開する。そしてそこにいろんな推理をかませます。そしてそれが次第にどうやら本当らしいということが分かってくることになるんですね。そう。だから先ほどのね、音声、つまり雲竜を私が見たという、そのあれの続編です。かなりね、突っ込んだところまで話をいたしました。それでもって、なぜ彼らが、というか、宗像三姉妹の話を、まあ、最後したんですけど、なぜ彼らがですね、こんな孤立した池とか、あるいはなんかこう、半島の先とかね、とても辺鄙なところ、まあ、辺鄙なところではない場合もありますよ。神社側は結構賑わってて、そこから、そう、中津宮とかね、奥津宮というところは離れてしまってるというところはしょっちゅうありますね。だから、なぜそんな孤立されてるような、その、ところに皆、宗像三姉妹は置かれてるかということも、これ、わかる話が、実はあるわけです。それがやっぱり神話なんですよ。この神話というのは、いいこともするけど、よく、上手に利用すれば良い方に持っていくこともできるけど、悪い方に持っていくことも可能なんですね。しかもその神話でね、本当のことを言わないことがあるんです。そしてそれを全く無実のものをですね、封じ込めたり、あるいは本当に悪い奴らをたたえてみたりするような格好の、神話にしている場合がある。まあ、ちょっとここまで言うたら、まあ、あのことかというようなことをご想像の方もおられたら、それは私のツイート情報を結構見られてるし、あるいはノートの情報を見られてる方だと思います。しかしね、言っときますよ、本当に言っとかねばならんことは言っとかなきゃいけないということで、私は申します。ともかく真相というのは全部暴露されねばなりません。いいですか。それがね、私が解釈しておかしい、いや、それは間違えたというおっしゃる方もいるかもしれない。しかし、私はもう一連の流れの中で全部脈絡なくつながってしまったのが、まあ、今回の最終結論なんですけど、要はですね、宗像三姉妹がまずとても不遇な状態に置かれた。不遇な状態ですね。とにかく離れ小島やらないかんじかんやらということで、人がね、近づけないところにあります。それをね、鎌倉時代でしたかね、北条氏がね、自分とこの築城をするときに参考にするのに一番良かったのは、その今の宗像三姉妹の佇まいを見たんですってね。 これを使えばもう難攻不落になると、とにかくこの思想に従えば自分のところの城は落とされにくいということを気づいて、それでそのように築城に利用したというふうな話もあるほどに、この宗像三姉妹の居所というのは人里離れて、そしてしかもまあお参りになる方が大勢いるけどね、しかしこれほど孤立した神々はいないんです。この宗像三姉妹は一応まあインドで言えばサラスワティ、ガヤトリ、サビトリのガンジス の神、つまり弁財天のね三兄弟なんです。結局 お父さんはブラフマなんですよね。でブラフマ、あブラフマだったね、確かね。でブラフマはこの三姉妹を監視したがる方でして、娘だからね、だから、たくさんの、ね、頭つけちゃうんです、この方ね。だから少なくとも両面少な以上です、3面少ない、4面少ないという格好になっていて、首がバンバンバンバン増えていくというのは、娘たち の行動を全部監視するためにそれ首がついていくんですね。それでそれをビシュヌ神だったかが切り取ってしまってね、それでまあ数を減らして、今の三姉妹を割と自由にさせてあげたという話もインド神話の方にありますよね。だからね、要はこの宗像三姉妹もそうです、監視されやすい具合になってしまってるんですね。インドもそうだった。しかしこの方たちをね、やはり縛ってるのは神話だったんです。今回その縛ってる神話というのが仏末体ということで、前の、音声ではご説明しました。それはもちこはやこというのは何ていうか、神代でそのアマテル神に対してクーデターを企てたということでですね、一応それが未然に防がれたんですね、クーデターがね。ただし発覚したというかために、この二人の姉妹は遠投の状態になっちゃって、それであと点々と場所を変えて、そして最後は非業の死を遂げ、それでとんでもない妖怪に変化になってしまったという伝承がありますね。クズ竜というのは、まあ9つの、ね、頭を持つ竜ですね。それからヤマタノオロチはやっぱり同じようにたくさんの頭とたくさんの尻尾を持つ妖怪というふうにされてしまったわけです。まあ、いや本人たちは恨み抜いてそうなったということになってますね。恨み抜くことは何でもそうですけど、なんていうかな、例えば人間だったら鬼のなんか角が生えるような風に見えるらしいですね。ちょうどあんな風ですね。だからそういう、変化を遂げてしまったということになります。そしてまた心霊ですからね、もう涙を飲んで結局地下に潜ってしまってんですね。そしてヤマタノオロチなんかは結局地震の源のところにどうも行って、そして暴れてるということがあるらしい、神話的にですわ、ですよ。それでそれをね、退治するためにスサノオが急行して、そしてそれを鎮静化するというねことの流れがあるわけですね。だからスサノオさんはその時は台風になっているというのは私の仮説でして、実際にまあ台湾の、そういった地震研究家も言ってましたように、台風は地震をスロー化すると言ってるんです。地震が大きなのが出そうな時は台風が意外と近づいてきてすぐにそれが鎮静化してしまう、ゆっくりしたのんびりした地震に変わって被害を押しとどめるという役目をしているということを言ってましたね。だから確かに結構遠いですよ、日本のそのね、太平洋の、まあ、大抵日本列島の東側まで行くと言ったら長い距離ありますから、台風ができてからちょっと日数かかりますよね。だから、まあ、それでもなおそこの震源地に向かって一生懸命進んでるというふうな、昔からそういう印象がありました。まあ、だから私もそれは見届けてますしね、大体この辺に何か地震が起きそうだなというところに急行していることはよく分かったんですね。 まあ台風もその辺まで行っちゃうからね、大体いつもね、どんな台風でもそう。だから多分ヤマタノオロチを退治しに行くついでに、まあ、結局、ね、あのエネルギーを損失してということになるのかもしれないと思ったりします。さて問題のそのあれです、なぜ村方三姉妹がそんな風な不遇になったか、それはね大きな原因があったんです。この仏松隊のね、実は、セオリツ姫のモデルがいるんですね。誰だと思いますか。そしてまたもう一方、古事記日本書紀における天照大神、このセオリツ姫が一応あの天照大神の改まとされています。これはまああの、神道系の方は一番よく分かっていると思いますけど、改まなんですね。つまりあの、まあ、イコールなんです。セオリツ姫に、まあ、イコール天照大神というふうに見てもらったらいいと思います。これでね、問題はこの天照大神も、セオリツ姫も一体誰がモデルだと思いですか。そう、これ通常の日本の歴史研究家はね何を言ってるのか知らんけど、卑弥呼だとかね、神宮皇后だとかね、大和殿と桃水姫だとか、まあ、あの大和姫だとか、なんかいろいろ説を出してます。しかし私はそれは否定します。というよりも、彼らはね、こういった人たちっていうのは巫女ですからね、いずれにしても巫女です。つまり本当の神の託宣を受ける側です。でも受動的なんですか、彼らはね。じゃあ能動的な側こそが本当の神でしょうということですよ、ね、それこそがあの天照大神であれば分かるんですけど、受動的すぎます。 こういったあの昔の方たちっていうのは、もちろんあの古事記日本書紀作った時代にね、あの卑弥呼の伝承も伝わってたとは思います。というのは大和、もともと和の国から和の国にいたということは、これが大和にいずれなるわけですから、あの伝説的な人物としてというより、まあ割とそう年代がちょっと遡ったところに、まあすごい、まあ、シャーマンがいたという意味で の言い伝えはあったとは思います。しかしそれが天照大神に変わったとは思いません。とにかく立場が違う、うん、あの例えば本当の神様からの命令系統がね、受け取った側はそれは巫女ですよ。しかし与えた側は誰だと言ったら、これは天照大神だと、まあ、私は思うわけですよね、普通だったら、ね、だけどじゃあ、つじつまが合わないでしょう。今の歴史研究家はとにかく日本人でなきゃいかんということを、まあ、前提に立てるからでしょうね。あのだから身近な存在、知られた存在に振り当てようとしてしまう。ところがそうじゃないんですね。よく見てみたら、まずはあの仏松隊が全て語ってました。というのはこの瀬織姫という方が実際にはね、すごくあの当時の、まあ、あの私はね、ちょっとまず先前提と言いますと、あの古事記日本書紀の、 あの叩き台になった資料こそが仏松隊だと私は感じてます。というのはこれが元にならなきゃあのストーリーが分かんない。とにかく古事記になった時には全くストーリー性がね、もうなんていうかな、まああることはあるんですよ。ところがね、あのなんていうか、本当に古事記が伝えたい ところのものっていうのはまた別にあるんですね。だからそのストーリーを伝えたいものってのは何かといったら、これは日本書紀でもありません。要は仏松隊だった。そしてその仏松隊の中に瀬織姫伝承があるわけですけど、この方の伝承が実は側転武功の伝承、唐の側転武功ですよ。当時のあの飛鳥時代のね、あの大化の改新あたりからあの、まあ、出てこられたところの唐の側転武功の伝承とこれあの重なるんですね。とあのそういうことです。そしてね、この側転武功をやらかしたのが実はあれです、あのライバルになる妃たち、そのうちのメインになるやつを2人をですね、結局冤罪にかけちゃったんですね。自分の あの初めて生まれたその女の子を殺した角に追い込んでですね、そして結局その二人を、まあ、結局あのひどい拷問にかけて惨殺してしまうんですよ。さらにその二人の元の、まあ、いい生命があったんですけど、あのそれを全部ね、あの得体の知れない怪物に変えてしまったんですね。例えばあの制裁だった王皇后さんというのにおられたこの方はね、あの名前をね、まあ、名前というか上場に変えられた。上場というのは大蛇ですね。これどっかで、ね、聞いたことでしょ。もち子早子が結局そういうなんかおかしな妖怪になったという話の一つかもしれないね。わかり、大体似てますよね。そしてもう一人の方は、名前はちょっとあれでしたけど、この方は王皇后と一応競い合ってた方だなんですけど、この二人をとにかく結局そこで冤罪にかけて殺してしまった。それでもう一人のその方は別名としてね、フクロウに変えちゃったの。フクロウ、森の中で鳴くあのフクロウですね。だから上ばみとフクロウという非常に不名誉な怪物に変えられて、その二人とも亡く、まあ、死んだ後も結局その家系に対して呪いをかけたわけですわ、この祖父伝武骨吉人はね。だからとんでもない人なんです。だからそれと同じことがこちらの発末祭では載ってるわけ。そしてじゃあ私はね、この発末祭でなんていうかな、どうしてもね、まあ、前の2番目の方、彼女が言ってたのはほらやっぱり大本教系のね、ある宗教団体に彼女は属してて、特信者であり、そして割合その教祖さんの、まあ、もう亡くなっているんだけど一番大事なところ の, まあ、本部近くのところにね勤めてたことがあって、非常にね細かいことまでよく知ってた。まあでも私らからすればそのぐらいのことは知ってておかしくないだろうという点ことぐらいは分かるんですけどね。それが何かといったら、国と子たちの神様、そして豊久者の神様というのは、これ国祖神です。その方たちが、両方とも暗殺されちゃって、これで体がバラバラにされてしまって、それで全部体 の, その部品を、まあ、国と子たちさんは北海道の芦別岳の下に埋めた。それから豊久者さんの方は奥さんですけど、バラバラにされて薩南諸島の機械ヶ島の下に埋めたという、こういう伝承がその宗教にはあったんです。まあ教祖さんがそうおっしゃってたんでしょう。ほいでそれを聞いてた、まあ彼女はですね、なんとかしてこれこのお二人を救いしたいんだというようなことを言うんですね。ほいでただその時に私がそんな能力あるかどうかっていうのはね、その時もうすぐ前にね、直前にね、ある印が出てたんです。まあそれはねまた長い話なのであれなんですけど、だから私はそのまあ言えばその時そうか、そういうことがあったのかということで、しかもそれがまあ芦別岳というのはこの中心部、まあ、機内あたりからすると北東にあたります。だから この方は牛虎の根人と言われるようになっちゃった。つまりたたり神としてね扱われたんですね、平安時代には。平安時代ですよ、陰陽師たちがねそういうふうに評価してしまった。そしてまた南のその薩南の方に気合ヶ島に埋められた方というのは羊猿の根人ということで、やはり根人系は全てたたり神だから封印せないかんとなってるんですね、陰陽師からすれば。だから多分今の陰陽師 その系統を引く神道、まあ、古神道も含めてですけど、おそらくこういった神々というのは封印の対象になっていると思われます。しかしそれをするとね、それこそ何があったか、クーデターがあったわけですよ、神の世界に。それを伝えるのが大本教でもあった。だけど、実際にクーデターを具体的に説明したのはその今の、まあ、 今のね、あの彼女の、あの一番特進している宗教だったということで、私はそれを聞いてね、ああそれは大変だなということでなったわけです。助けてあげることできるよと。なんでかって言ったら、それまでに印が出てたね、印が出てた。そしてね、その大本教ではこういう伝説がありましたね。まあ出口直さんがおっしゃったのかもしれないけど、ちょっとよう分かりませんね。あのそれは知ってなきゃおかしいんだけど、あのなんか煎り豆に花が咲くまではこの、方たちは出てはいけないという呪詛がかけられているというんですね。煎り豆に花でしょ、ね、難しいです。死んだ豆に花が咲くかということで、よほど稀有なことでない限りはまず起きない、ね、それはもう奇跡的なことでしか起きないという意味でしょう。ところがね、私は簡単にできると思った。というのはなぜかといったら、それまで私はまあ直前にいろいろやってあげた中でですね、私は火の鳥朱雀という大門をいただいてたんですね。火の鳥だよと。火の鳥というのは昔からその伝説にあるようにね、マグマに飛び込んでなおそこから灰になってそこから蘇生するという伝説の霊長なんですね。これをもってすれば何が何ですか、煎り豆に花ごときね、簡単じゃないの、蘇生なんかすぐできちゃうよという、そういう思いがあった。それゆえにですね、私はああ やれるよと、やりましょうとなったわけね。まあ、その当時のその人というのは、まあ2番目に、私50歳以降2番目に現れた彼女として、まあそこにいたわけですよ。そしてまあそれはまあお付き合いする中で、初めの1年は良かった、2年目からとんでもない展開になっていて、やがては大喧嘩になって別れてしまうことになったんですね。だけど一応ミッションだけは残ってね、まあ彼女に対してのその時の彼女に対しては何をしたかといったら、彼女がかけられている封印というよりも呪いを解いたような格好になったんですよ。もうなんか開運の儀式をしてあげた。開運ね、つまり運がすごく悪くてもう閉ざされた人生だったのを、私が行って助けてあげたことになったんだね。その印が出た時に私が火の鳥の属性を得たということになります。それは何かといったら、鳥取西部地震という形でね、その時の印が現れたんです。大地震ですよ、ね、エマウイニチュード 7.3 か4という大地震で、まあ、もしかしたらこう京阪神でまた起きたら大災害になってたところ、ところが鳥取だったからね、民家の数も少ないとはいえ、やはり東海海国はいくつか出たようですけど、ところが死者が出なかった、死者ゼロなんですね。怪我はした方はおられると思いますけどね。だからこれはどっちかというと吉祥であると。そしてしかも鳥取西部地震が起きた日というのはね、皆さんご存じないだろうけど、2000年の10月6日、これ実は旧暦で言えばね、旧暦で言えば9月9日長陽の節句なんですよ。実は旧暦9月9日長陽の節句だから、中国なんかではねお祝いしてる日なんですね。とかその時に鳥取西部地震起きてるわけだ。だから日本では何もそんなものだから、お祝いも下手くれもないし、いや噂もなかった、その日に起きてる。だから日本人には全然わからんうちにそういうことが起きてて、それで我々が見たのはだから9月9日火のと鳥の日だったんです。火のと鳥、それで震源地が鳥取の火のだったでしょ。これもまたすごい、火の鳥取ですよ。火の鳥なってるでしょ。語呂合わせの中に火の鳥が2つ掛け合わされ、そして99というゾロ目が出てるわけですよ。そしてしかもそれがね、開運の儀式をした丸9日目に同じ時刻に起きてるんです、その大地震。いいですか、216時間後ですよ。その開運の儀式したのも216時間前にやったんですよね。だからこれも2プラス1プラス6イコール9になるし、なんかすごいでしょ。だからね、これはぴったしだ、もう全てがなんかシンクロ状態にでもって示されたということでもって、これは良好な印だと、あなたの開運は、まあ、これによって果たされたよという感じになってたんですね。そして彼女が言うには、 じゃああなただったらこの今の国祖神様たちを助けることができるかもしれない。そしてまた彼女が言うには、同時にアマテル神様も暗殺されてるんだと言ってるんですね、彼女は。なんでそこまでわかるかわかんないけど、私はそう思うという格好でね、なってて、そしてその物語も書いてるんです。それはね、まあ一つのストーリーとしてですけど、シュメールのある町を、まあ都市をね、背景にした物語になってるんですけど、まあそこで一応、まあ配役としては国王がいて、国王が国と子達さん、それから息子が、まあ、いて、その方がアマテルさんの、まあ、キャラということになってやってるたようなんですけど、そうなってましたね。で、お二人とも暗殺されちゃうんです。何者か得体の知れない者が来てね、しかもどうもなんか変なやつだと、もうどっかから来たエイリアンのようなやつらがやってきて、で、二人をやっぱり殺し、そしてアマテルさんはしばらく拷問にかけられてから殺されてるということなんですね。だから、なんかすごく見てきたようなことを、まあ、別の物語にしてでも書いてるのがこの彼女でして、またこの方文学に系に強くてね、これでもって何て言うんですか、物語もスラスラ書いてしまってるんですね。まあこんだけきれいうまいこと物語を綴れるっていうのはよっぽどの技術やなと思うほどの 上手さなんですよ。まあ他の分野にもね、この方はその後海運の後ですけど、なんていうか頭角を現されてね、文学系のところでやっぱり知られる人になっちゃいましたね。だからね、確かに後で最近になってその人に大喧嘩した中ですけど、電話で聞いてみたら、開運しましたかって聞いた、開運しましたってはっきり答えましたよ、電話でですけどね。だって会えないね、だって遠いし、遠いから会えないし、まあとにかく会う気もなかったけど、まあそういった連絡方法はね、まああったわけだから、電話でこうちょっと話したということです。で、私のもちょっとミッションは私も実行したという、そしてまたその結果というのも何かの形で手紙かなんかで出したかと思うんですけど、ちょっとよく覚えてないんです、その辺はね。それで、まあ、ある程度のアウトプットして、それで出したんだけど、果たして大喧嘩してからはね、覚えてるかどうか知りませんよ。もうどうでもええことになっちゃったかもしれない。それで開運の結果だけをいただいて、そのままいい目してはるかもしれないね。しかし私だけは、だからそのミッションに取られた人間として、まあ仕方ないですよね。私はいろんなことを追求するタイプですから、なんぼでも追求して探偵的に追求しますから、見逃さないね。もう いざというこういったところで何か起きたような、もう見逃せないところは必ずありましてね、発末隊においてもそうだった。この場所で、この場面で、これ結局クイント小立さんと、まあこれは発末隊ではなんとね、お名前がまた違った豊家神となってましたね。豊家さんがクイント小立さんのことです。それでまたアマテルさんがそこに、まあちょうど落ち合って、そうやった丹波のところの、谷輪の宮というところ、仮宮があって、そこにで落ち着いた時に、そうなんかいろいろと祖父の国道達さんから伝授を受けたというなってんですね。帝王学とかね、なんかそういうのが伝授されて、天聖神道というね、雨なる道という、そのなんか奥義をアマテルさん授けられたというようなことになってんですけど、果たしてその時にこそね、実は暗殺されちゃってるということが分かったんです、私はね。そしてその時に結局偽物がアマテルさんとしてそこから出立しちゃったの、いいですか。それ私ね、そこまでそう そう、そこまでのことはまず分かった。出立してしばらくね、富士の宮に逗留された。そこに人気があったから、ちょっとまあおってくださいって形で、まあ、庶民からね要望でもって逗留した。その後日高に帰られてということになってるんですね。まあそこで何があったかちょっと分からんね。しかしまあとにかく私がそこでもうすでに帰る間際からも偽物が出てると分かってたわけですよ。だからまあ殺されてしまえば誰か変えたものでも立てますよね。その黒幕はやっぱりセオルツ姫さんだったと私は見てるんですね。これで当然、そうそう、後からまあいろいろ考えるに、そのバックには今のねアヌンナキとかね宇宙人がいるんですよ。実はこれインベーダー、彼女がね、なんか、まあ、なんか霊感がインスピレーションは分からんけど、なんかインベーダーのようなものに殺されてるというふうに言ってました。得体の知れんインベーダー。しかも、全然また、神々とは破格の力を持ったやつ、連中だったということでね、これで簡単に殺されちゃったんだという話です。これで私はね、それを、やっぱり宇宙人だと、私は、ほぼ、まあ、見切ったんですね。アヌンナキというのは当時から、もう地球に来てました。で一番地球を植民地制にしたのはアヌンナキなんですね。今ニビルという星で知られるところの、それは母星にした種族をアヌンナキ。そしてまたこれらはドラコニアン、レプテリアンというものの、まあそういう爬虫類種族なんですね、もっぱらとしてね。だから今のね、まあちょっといろんなところに皆さんお気づきでないけども、いろんなところにね、そういうレプテリアン系の者たちがね結構今に地球上にいるんですけど、全部人々はよう見切らなくてねいるんですよ。よっぽどの霊能者でなきゃ まず見切れないようになってる。いろんな、なんていうかな、催眠みたいなかけ、やっぱりかけられててね、見えなくされてるんだと思うんですよ。だから、ほら、映画で MIB ってのありましたね。あの時に、一応、サミー・デイビス・ジュニアともう一人ね、ボス飲むの、人、名前忘れたけど、それでその方が、まあ、ブラックメンの2、ペアに出てきましたね。それで、こう、映画の中ではね、その、いろんなところに、こうやってなんか人間らしいのところから、こうタコの足が出てみたりなんかしてるのがありましたね。あれが実質なんだと思います。本体はそんなもんだけど、人間の中収まりはさっぱりわからんというね。見かけは人間、しかし内実はそういうなんかエイリアンというね、人たちが結構いるということですよね。まあそれを映画、ハリウッド映画が、まあ如実にまあ、示してくれたというよりも、それとなく、まあ、フィクション的な映画として出してたんですね。だからね、ハリウッドの映画結構ね、なんか我々見てて本当のこの世の中の真相ってもそんなところにね、意外とポロポロ隠されてるんでね、私はそれ とても最初の頃参考にしたことあります。うん、本当にね、まあそんなことのねあれです。みんなそれでもってまあ、クイント小林さんとそのトイクモノさんは、まあ、殺されちゃった。そしてまたアマテルさんも殺されたというわけですよ。ほいでそれがねまた 後ですよ。その後です。私そこまで特定しといた。その後で火付きの神さんが言ってたんですよ。恐ろしい、びっくりしました。こんなところにこんなのがあるのかという。それは壁玉の巻のね第10条、ここにね何と書いてあるかと言ったら、神代のその岩戸締めは5度にわたるもんだと書いてある。5度にわたって行われた。その第一番目はイザナギ、イザナミの御事の時であって、これを夫婦離縁させてしまったのは一つの岩戸締めだというわけです。だって黄泉の国ってのはあれね、結局神話でしょ、これ古事記における神話ですよね。この黄泉の国というのは私は思ったんです。こんなね説を作らなければ、こんな、まあ、説章ですかね、黄泉の国の章を作らなければ なんともなかったんですよ、本当言ったら。これがね、黄泉の国をつけたおかげで、黄泉の国がもろにこの地球上に今襲ってるんですよ。これ皆さんわからないと思いますけど、こんな神話がね、こういう地上に降り注いでるということは全くお気づきでないけど、実際には神話が元になって、この私はこ、うん、そうそう、一応ね、ズバリ言ってしまったら、もうここの世界が仮想現実なんですよね。そしてシナリオ、そのシナリオになるのが地上界で作られた神話とかメルヘンなんですよ。これもしっかり私はそれ把握できましたしね、自分でもそれを応用して、自分の新神話に応用して、その現実誘導を今測っているところです。測ったりもしてたんですね。効率よく本当誘導されることは分かった。しかし「古事記」とかいうのはこれもう日本の大衆文学としての古事記でしょ。だからね、南北朝って何て言うかな、これがあるがおかげで、要はその神話の基礎としてですよ、全て地上界にこの、何て言うか理念として降り注ぐ、その理念の降り注いだ結果として今の黄泉の国、今のズバリその通りなってるんですよ。もう本当にね、死体が跋扈してる世界、死体つまりもう死んだ方たちばかりがね、朝礼跋扈してる世界に今なってるんです。それを称して、まあ、ゾンビと言いますね。いろんなゾンビがいますよ。ね、まあ、黙示録なんかで言えば、金銀銅一色でできた偶像崇拝するものということで、偶像崇拝者のことでもあり、それから手と額に印象を受けた悪、あ、まあ、獣の印象を受けたものとしても出てきますよね。こういった人たちは、まあ、一種の半ゾンビ、ゾンビですね、なってしまっているというふうに私は見なしているわけです。というのはなぜかといえば、彼らの考え方っていうのはもう元の考え方じゃないんです。自然を大切にするような考え方の人は一人もいませんよね。全部今その自分のために己さえ良ければという人ばっかりでしょう。さあ中にはね、さあ立派な人もいますよ。人のためにこうお金稼いでるっていうのはすごい人もいますけど、まあ大概の方は、自分本位の生活してて、そして背筋ゾンビと言いますね、そういうのね。そしてまた今最近ではね、あれでもってね、あれ打ってなんか体調不良いっぱい起こす人います。これで今度出てくるレプリコンっていうやつがね、とんでもないらしくて、これゾンビ作成ワクチンのようらしいんですよ。ほんで特にこれは日本だけの、日本人だけに向けてのあれ、接種らしくて、これにまたムラがあるんですよ、日本人っていうのはね。もう全く洗脳されてます。というよりもマスコミで誘導されて、本当にゾンビになりますよ、このなんか大変ですよ。とにかく体内でいくらでも mRNA と、そういうスパイクタンパクとペアでどんどんどんどん出していっちゃう。それでそれをその汗でもかぶった人は全部同じ症状を起こして同じようにゾンビ化するんですね。だからどんどんどんどんそれがまた伝染していって、それをまた遺伝子改変の、mRNA だったりするんです。遺伝子を変えていくんです。どんなふうに変えるかってのは分からない。だから何が出てくるか分からないという、そういう恐ろしいタイプのものらしいですから、まあ本当によく知ってかからなきゃいけないんです。もうお年寄りには打つでしょう。そしてまたいろんな施設に勤める人たちも、もう嫌をなく打たされるんでしょうね。そしたら皆、まあ、短期間のうちにどんどん死んでしまう人もいるし、体調不良でもう寝込んでしまう人もいるし、これはもうゾンビ化してしまう人もいる。いろんなのが、そしてゾンビ化した人たちというのは結局徘徊します、世の中をね。これでその、まあ言えば今の悪い mRNA と、スパイクタンパクを放出しながら動き回りますからね。だからそれに伝染するものをとても多くなるということで、もうこの世の中ほとんどもうやばくなるってことですよ。だからゾンビがもうほとんどになってくる世の中はこれからもうちょっと先で、なおかつ加速すると思われます。ですからこれはね、お気をつけくださいと、とにかくね。まあいや、私は何も 打たないでいいよというんじゃない。私はむしろどっちかと言ったら皆さん滅んだ方がむしろいいと思う。というのはこんなね、遺伝子自体がすでにアヌナキの、神々によって作られてるんです。まあ、人間という形でね、もちろん彼らの遺伝子交配によって生まれたとは言えても、確かに魂を我々は宿るための媒体としての人間というのはこれ大切ですよ。ところが全部そんな風な形にされていってしまったらどうですか。何が出てくれば分からないね。ゾンビにだって魂はそれは出てあるでしょうけど、ゾンビどこまで魂を持ってるか知りませんよ、これね。これでそれがもうね、まあ、ゾンビ映画だったらもうただ相手を襲いかかって、そしてそれをまた生きてるやつだったらそれをゾンビ化してしまうとやね、あれでしょ。だからそれと同じようなことが今後起きてくるってことですよ。形はちょっと違うけど、しかし同じようなことになってくる。となればもう、私としてはもうどんどん打ちなさいと。ね、もうどんどん打ってあんたらもう、絶滅した方がいいよと。特に日本人こんなにたるいんではね、もうどうしようもない。よその国では絶対今、ワクチンなんか打ってないですよね。まあ、打ってないというか、実態が知られてしまった。だから打たないというんだけど、日本だけはダメ。もうずっと洗脳されたままで来てるから。結局、今、明治製菓ファーマシーですか？なんかそこから、とうとう作り出し始めた。えらいことですね。日本の大企業らしいところが大間違いだったってことは、これから分かってくる。しかし、分かった時はもう遅い。ね。全てはお茶、水の泡になる寸前まで来てるわけですよ。もう、なんだったらもうなっちゃえと。ね、日本人絶滅した方がいいぞという私は思いにもなってる。もうこんだけどうにもならんだったらお花畑からね、あの世のお花畑移行した方がよろしいやろということですよ。ね、だから、まあ、今一生懸命それを阻止しようと頑張ってる正義感の方たちたくさんいるけどね、結構たくさんいる。だってそれでも人口のね、何パーセント程度しかいないでしょう。何百万人ほどいるかどうかってなもんですね。だからね、無駄です。本当にね、もうほとんど無駄だし、それにこの時空の流れが黄泉の国だから、もう今いよいよ一層大変になって、その黄泉の国で最後どうなるかといったら、まあ、イザナギの御事がイザナギの御事を助けに来たんだけど、ところが逆に逃げてしまうね。とにかく自分がもう捕まって、ここの住人になっちゃ困るってわけで逃げ出すんです。その時にいろいろとね、工夫する時に、エビカズラというのはブドウのことね、そしてまた、タカムナというのはタケノコのこと、ね、それぞれ意味があるんですよ。それを、ヨモツイクサという、まあ、ゾンビ軍に投げてやればね、それを最初、まあ、彼らは食べてる間に逃げ、に、あの、ちょっとこう、時間稼ぎできて逃げますよね。それでもまた追いかけてくる。もういよいよ、あかんという時に、ヨモツ平坂の坂本というところ、平坂の一番下のところにある、坂の下にあるところに、桃の実がなってた。それでそれをね、3つ取って投げつけたら、その桃の実によって、そのヨモツ戦、ゾンビ軍がね、撃退されてしまったんですね。つまり、これ、桃の実っていうのは、この時、私はハッと思ったのは、これ、まあ、UFO ですよね。だから UFO が助けに来た時に、そういった、まあ、手勢、いろんな連中、もうとにかくどうにもならない、もうコントロールされたような、まあ、ゾンビたち、これをやっつけるシーンがきっと出てくるんだと思います。黄泉の国のラストがそうなんだもんですね。ほいでイザナミミコトは夜もつ平坂をダダーッと駆け上って、ほして頂上まで行ったら、そこにこう、まあ、頂上のところに大きな岩を置くんですね。それを何とか、何というかというと、冴えます黄泉の大岩というんです。つまり大岩とか岩というのはね、遮っちゃう。冴えます黄泉の大岩というところまで行きましたね。ちょっと中断しましたけど、この岩というのは、昔、神話的に言うとね、常に物を遮るための、作用をすると考えられたものなんですね。だから、岩倉なんて作ってでしょ？ 地上ではね、実はこれ全部ね、地下にいろんな方たちを埋めてて、その上にね岩倉を置いて、そしてたたりを封じてるんですよ、全部ね。わかりますか？だから岩倉っていうのは神聖なもんとみんな思ってるかもしれないけど、実はそういう意味もあるんですよ。つまり中に封じてしまってるものがあるよという意味でもある。だからね、これ気をつけなきゃいけない。どっちの意味もあるんです。つまりモニュメントということもあるしね、要は。そしてまた、そこはまあ神さんがいるよという意味でもある。しかしその神さんというのは封印する神がの側だったりするんですね。そして下にじゃあ埋められているものというのは何かといえば、例えば先住民であったりね、いろいろするんですよ。先住民の骨だとかいっぱいだから埋まってる可能性高いんですけど、そういったもののたたりを封じるための、まあ、岩倉というのがあったりします。だからまあそれほど大きくない岩倉だったらね、やっぱりその上から乗っけたね、たたり封じで乗っけたということもあるんです。私はそれにね、我々よく墓を建ててますね。これも一種の岩倉なんですね。まあいわばたたり封じのものだと私は思ってます。モニュメントの働きもするけど、一方ではこういった方たちの、まあそこに収めてしまい、そしてまた、まあ、最近だと骨壺に入れてね、要は骨を焼いた骨をねそこに入れて、ほいで地面に触れさせないでしょう。これとても悪いことだと思います。 とにかくも土から取れたものは土に返さないからのに、ずっと骨壺に入れてね、まあ、要は返そうとしない。これ今の仏教のなんかちょっと良くない点だと私は思います。それを進めていること自体が非常に、まあ、良くないこと。だからどっちかといったらね、もうそんな墓なんか建てずにね、ただ散骨するだけでいいんですよ、全て。なんでこんな風なややこしいことして、そしてしかも供養だと言ってねやるんかと私は思ってるんですけど、でも結構やっぱり供養されることによって、どういうかな、死者の霊っていうのは相当癒されるのであることは、私も、まあ、夢なんかで見てね、それは分かってるんですね。親父の時の夢なんかそうでした。親父が亡くなって2日後に親父出てきて、どこへおるかって聞いたらですね、ほいでそれは新勝寺におるとか言って答えられてね、ほいで何の意味か分からんかった。初めね、新勝寺って何やろうって、母ちゃんどこやと思う、何やと思うって、どこにおるって聞いたら新勝寺言ったでって、そして親父の菩提寺行ってみたんですよ。伊根町にある菩提寺。その当時はですよ、いいですか、その当時は新宗寺と書いてあった。新宗寺、宗の字はね、とその当時はですよ、総理の宗だった。あ、総理の宗じゃない、首相の宗が書いてあったの。古宗のお寺と書いて、これって新勝寺と読めますよね。首相と言うんだから章読めますよね。だから親父はね、新勝寺と読んだ。ところがマンデラ効果がここにあるんですよね。どうやら2000年以降時空が変わっちゃって、一つ変わってしまってね、それがずっと実は新勝寺というお寺、どっちかというとその宗という字がね違う、宗という字、宗教の宗になっている。そしてそれは一度も解明されたことないということでね、私はじゃあ見た表札とかあれ何だったんだということになるんで、それだから私はその当時1900何十年という時に、まあ、菩提寺に行ったわけです。ところが20世紀以降になった時にはもう最近になってそれ調べてみたら、何にも鎌倉時代からその新宗寺、どちらか新宗寺と呼んでもいいぐらいのね、宗教の宗ですから、だからそれを新宗寺と呼んでたわけですよね。読み方は新宗寺なんですよ。お寺さんはそう言って呼んでた。しかし親父は新勝寺と呼んだ。違うでしょ。で私が見た時は首相の章だったから、それは新章と読めたわけですよ。あ、それでその時は和尚さんに行って、親父がこの間出てきまして、そして この新勝寺って言いましたんですよって。そしてそこの丸橋ありますね、あの尺道色の丸橋の横に黒電話があってね、そこからうち私のところ電話かけて、それでこちら電話取った時に向こう側の光景が見えるんですねって感じでね、お話しした。そして親父に今どこにおるんって聞いたら新勝寺におるってね、これすごいでしょってお師匠さん言ったら、はははははこれ言ったことはよくあることですよってカクンと来てね、もうこういった人たちに喋れんのもだ、プロには喋れないことやなと思った。プロの人は何分でも爆発踏んでるからね、さあまあしゃあないとしても、それだけね、明らかに言われたら、まあかこの方たちお寺の和尚さんっていうのは爆発踏んでるがゆえにもう悟りに達してんでしょうね。だから我々が何か言うて感動的なことを言うたとしてもあまり意味をなさないですね。まあいや、まあ、ちょっとまた横にそれましたね。まああのまあそういったことで、どこまで行ったんかな、そうです、あれどこまでわからなくなりました。要はあそうそう、アマテルさんも都を封印されてるということからでしたね。これであそうそう、そしてあのイザナミミコトがこうあの山本平坂のあのずっと登って、それ登り来たところに峠のところにバーンと大岩を置いて、こっちの黄泉の国とこっちの茶葉世界と分断したんですよ。分断するのに岩を使った。これはまあ岩戸の岩と、まあ、よく似てますよね。分断するために使ってるのに封印された世界とこっちの茶葉世界をね、分断してるわけですよ、あの岩戸はね。とかその場合は茶葉世界と黄泉の世界、つまり死体置き場の世界と分断したという意味合いです、ね、だから岩というのはいろんな意味で使われるけど、とにかく物事時間的な流れにおいてもそこで分断するとかね、あるいは空間的なものにおいても分断するのに岩が使われるということになってます。これがね神話あるいはあの古代シャーマニズムの特徴ですから、これよく覚えとかなきませんよ、ね、こういったことわからんとね、なんだかんだ言ったところで神話を語ったっていうのは全部、まあ、無意味なことになりますから、それを覚えとっていただかなきゃいけないね。だから私はそれをね33歳の頃には全て、おおよそ解釈できたんですね。だからその古事記が語る空間がどんだけあるかということにまで言及してたことがありました。全部私のね、その当時刊行した本であるところの古事記と超古代史という、古事記と超古代史というあの表カバーなしのね、もうもろにそのなしで単行本の格好で作ったのがその本でして、円次郎の本でした、そう今でも私は一冊だけ持ってますけど、もう何もないんですけどね、それは全部今インターネット上に載せてます、その内容は。ですからもしよかったらそっちの方も見ていただいたらいいんですけど、まあ本当に神話とかなんかを研究されるんだったら結構参考資料になるはずです。ほいでその巻末にはまたね、その今のなんていうかな、私が考えたところの仮想現実論、つまりこの世界はコンピューターが作ってるという説なんですね。要は別次元にある、つまり別点にあるところのコンピューターがこの世界を起動してるという意味です。つまりアバターの世界なんです。実は我々ここへ来てるのはみんなアバターを投入してここで暮らしてる。だからアバターっていうのはもういくら正解でも聞くでしょ、これね。次から次アバター投入できますわね、あの元の世界からすれば。ちょうどそんな風なんですよ。だから我々の命っていうのは軽いもんだと見なされてしまいがちですけど、そこにこう魂を下ろして結局言えばね、潜水服着て降りてるのは我々でしょ。実体の中身はまあ本当にいろんな意識持ってる、なんていうかな、潜り人ですよね。それってのはもう苦しい思いしながら水の中潜ってるわけですけど、その思いがあるのが我々なんですよ。肉体という思いのあるものとして今我々存在してるということですからね。だからこれやっぱりその苦労を思いしてもらわないかん、上のその方たちにはね、分からないことはいっぱいあるんでしょう。 だから雑学扱われるのが我々の人類ということにもなるわけですね。本当に良くない時代だと私本当思います。何にも分かってないし、まあ、そういったのがこの地球でもあるということです。もうよあのね、この地球外出たら宇宙人は要求いるらしい。しかし皆ね、ある程度の真理を知ってるんですね。例えばこの宇宙は仮想現実であることだってもう知ってるんですって。ですからね、まあ、その辺のところをあの半分領域をその知ってるところ の宇宙秘密プログラム、秘密宇宙プログラムかなんか、そこに属してるコーリー・グッドさんなんかはね、向こうの世界のことも知ってる。だから情報開示としてそういうことも伝えるんですよね。だからこれ非常に参考になりますから、またコーリー・グッドのさんのサイトを見に行くなり、あるいはその彼のあのことをね書いてるサイトいっぱいありますから、今出てますよね。私もあのその時、まあもう昔ですけど拾い上げて文章化したようなあのあれもありますし、 もしよかったらそういったところも見ていただいてということになります。それで、まあ、そういったことも含めて考えたら、なんと地球人類というのはもう阻害された存在、とにかく、まあ、一種どういうのかな、ああいったアンヌナキたちの人質状態にもなっている、まあ、宇宙人たちの人質状態で、しかも遺伝子実験されている真っ最中、ね、彼らはなあの 数としては22の遺伝子実験をされている対象が我々人類だとなってますね。だから今22番目というのかどうかそれは分かりませんよ。とにかく終わった段階でその実験も終わるんでしょうけど、だから終わらせるためには人類絶滅した方がいいという思いもあるわけですね。そしてまた地球が滅んだら、あのなんか OB 体験のその方の話では、要は今はねたくさん星雲があるように見えて、実際には2つしかない。それはアンドロメダと今こっちの銀河しかないんですって。それでその肝になる星があるのが実は地球であって、その地球がもし消滅したりあるいは破壊されたりした時は、このまあいわば根拠になる場所がポールがなくなるみたいな格好になって、そしてこの銀河とアンドロメダとがね、あのぶつかっちゃうんですって。まあまあ、どれほどの年月かけてかそれは知りませんけど、いずれそれがぶつかり合って、やがて宇宙自体が消滅するということになってるらしいですよね。だから最後の2つだけ残ってるらしいです。残りは皆、まあ、一種の、まあ、仮想現実ですから何ぼでも見えるわけ、まあ、だけどあの OB している方たちの目にはそのなんていうかな、2つしか残ってないというふうに分かってるわけですね。だからどっちみちよくないですよね。もうこの宇宙を潰したいとね、地球なんかどうでもいいじゃないかと私は思ったりもしてね、なんだったら今度の太陽フラッシュという大イベントなんですけど、もうその時に地球を丸焦げにしてしまってもいいじゃないかと、火の玉にしてしまってね、だったらこの地球滅ぶでしょ。そしたらもう宇宙が消滅する、大消滅というのはね、あのアンドロメダと銀河とが大消滅して終わっちゃうというようなことになる。それでいいじゃないの。だって二元性世界があるがゆえに、我々はもうこんなややこしいこと、ね、複雑怪奇なことを味わってるんでしょ。もうやめましょうよってことですよ。私は嫌だ、本当ね。本当にこんなとこから逃げ出したいけど、どうも最後までお付き合いせないかというのは、私自身のこの、あの、どういうか、自分に当てがわれた仕事としてのあるレコード版があるとすれば、最初に、その針を置いたのも私のハイヤーセルフでしょうし、でその時置いた時におぎゃーと言ってね、それでしばらく経ってから物心つきということになったんでしょ。それでじゃあ逆に今度死ぬる間際は針を上げてくれなきゃダメじゃない、上げてくれるまでずっとまだおらないかんとなってくるでしょ。だからそれを待ってるわけです今ね。もうだんだんその時期が近づいてるとは思ってますけど、そして同時にこの世界の終末も近づいてるんじゃないかという思いがあります。しかしそれをまたね、引き延ばそうという動きもあったりしてね、まあどうなるか分かりません。とにかくあの未来人たちがやってきて一生懸命その整地して未来の何千年までつなぐというようなことまでやってる のもいるようです。しかし私はそんなもごめんだよと、私の先の未来、つまり世界線はもう全てなくなるということの方をね、選びたい。そしてその先何があるかといえばね、もう二元性世界がなくなれば一元性世界に戻るということを想定して、それをね、火付けの神様、火付け神事から言えばね、大立て会と言っているものに相当すると私はそう考えています。というのは、なぜかといったら、大立て会合の世界は同一地平、同一平面になり、そしてそこが上下、生き物の生態系が分かれるような感じですね。それの世界、そして全一筋のそういう世界になるというふうになっています。だから、悪いものはいなくなる。いいですか？そういうのっていいじゃないですか。私はもうそこに行きたい。もうこんないやらしい世界はないと私は思ってます。ね、おばとなんやかんや、いとことが共謀して、私を亡き者にしようと一生懸命なってる。もう、いや、まあ、ここまで言うとあれやけど、とにかく手下を使うてでも何とかしようというようなね、もう恐ろしいやりにちです。私は一番心臓病だから、心労が一番弱いんですよね。だからそういったものにね、遭遇したくない。わかりますね。だからしたくないけど直面してる。しかもとにかく厄介なことばっかり言ってくる連中ですよ、これはね。そしてここの老人ホームに閉じ込めてんのも連中ですからね。私、嫌だ、嫌だ言って、出してくれって言ったところで出さない。ね。だから仕方ない。だから私自身で車を調達して、そして出るというふうなとこまで行ってるわけですよ、今ね。出ますよ、もちろん。そしたら援助を切るってなったら、うちの妹の財産もね、そして私の預けてるもんも多分返してくれないんじゃないかという予測すらつくから、しゃあないから、まあ、死ぬも死なぬも外へ出て、そしてそれから決めるということになりますね。生きていくのかどうかそれは分からんけど、自分一人でやっていくしか手がないという思いもあります。まあそういったことでね、とにかく邪悪な世界だ。こんなとこ嫌だよ、本当ね。あ、ちょっと待って、おしっこ行ってから、ちょっと、まただよって。さて、まあ、とにかく、まともな世界に戻らなきゃいけないということでもって、もう、イザナギの御事は、結局、別れの状態になってるんですね、イザナミさんとはね。で、その状態を、棺の神さんはそれを言ってるわけ。わかりますか？つまりこれ神話が作った別れ話なんですよ。つまり岩戸締めなんです。それわかりますか？火付け神事で碧玉の巻第10条で、5度にわたる岩戸締めがあった第1回目、それはイザナギイザナミ事が結局別れになって終わってしまってるということをおっしゃってんだね。これはその、まあ、岩戸締めの第1番目。これ第2番目に、あれです。天照神さん。ね。天照神さんがね、結局、封印されてるわけです。まあ、それはまあ、書いてないですけどね。騙した岩戸からは、騙した神がお出ましになってるということを言ってるわけです。騙した岩戸。なんでしょうね。つまり、騙されてる方っていうのは、第二番目っていうのが天照さんになってるわけです。大抵ね。この方は騙されて、なんか、まあ結局封印されちゃってる。それで、偽物が出てるよってことを言ってるわけ。そういった陰謀がかけられてるってことを言ってるわけですね。ほいで、それはね、どこに出てるかといえば、発末体の方に出てるわけですよ。いいですか？だから、あ、そしてもうちょっとした、ちょっと。ああ、ちょっと。そして第3番目が、今度はスサノオさんを根の国に追いやったことが岩戸締めになってるというんですね。いいですか。スサノオさんを根の国に追いやった。つまり、チクラの置き戸を負わせて、そして、罪を、すごく重くしてですね、そして、お前はここんなとこ落ちちゃいかんということで、神様の世界から追い出され、根の国に生かされた。そこにはまあ、すぐ近くに黄泉の国があってね、でそこには ものすごく慕ってたお母さんがイザナミミコトがいるから余計行きたかったわけですね。それでスタノはそれで結局、喜んでではないけど下っていっちゃったってことですね。根の片隅にというところへ行っちゃった。そしてまあそれが第4番目が今度は神武天皇が出てくるんです。つまりその方がね結局なんていうか言えば神代の世界とこの場合はね、その系統と人の世をつないでしまったことがね私の解釈ではですよ、それが岩戸締めの第4番目というふうに捉えられました。つまり神武天皇の時から、まあ、歴史時代が始まったとしましょうね。そしたらそれ以前は神代ですよ。だから神代と人間との世界をつないでしまったこと、これが岩戸締めの第4番目。それから次第5番目っていうのはね、そうなんていうか、まあ、仏教伝来です。仏教伝来によってねもう神代がしっちゃかめっちゃかになっちゃったということを言ってるんですね。仏教がなんで悪いのと私らは思うけど、まあ仏教伝来って言ったら何て言うかな、まあ初めはね飛鳥時代、ぐらいからまあ始まってるわけでしょ。そして本格的になったのはまあ東大寺の大仏さんができて、それこそ本当に開眼供養してしまったあの辺りからになるわけですね。ほんでそこからなんか火付けの神さんは猛烈に憤ってはるわけですわ。だからその全部全て、ね、いつ頃発生したかといったら飛鳥奈良時代なんですね。飛鳥から奈良時代にかけて全てまあほとんど飛鳥に発祥するわけです。神武天皇の話を作ったのも古事記でしょ。みんな古事記がだから最初の4つ、そしてまた仏末祭もそこに加わっているわけですね。全部神話の流れは全部その神話、それ仏末と古事記、日本書紀というのはまあ言えばその岩戸締めのきっかけ作っちゃってる。それでそこに今度仏教が伝来で、これはまたその頃の時代の話でしょ。飛鳥時代あたりから始まり、そして、奈良時代にかけて結局仏教がすごく盛んになって神道と肩並べるぐらいに力を持ってしまったわけですよね。でそれによってもう、まあ、神はもうしちゃかめっちゃか五度の岩戸締めによって地上の世界も暗くなったってことを言ってるわけですよ。ね、まあ一応今ここまでにぐらいにしておきましょう。もう間もなく時間が来ます。はい、またねこの続きありますからね、またはい後でということになります。